お疲れ様です。かけぽんでございます。ということでですね、新コーナー、厄介大人図鑑の第2回目、スタートさせていただきます。今回も、ちょっと謎の人が出てまいります。はい。ということでですね、2回目はですね、おじさんなんですけれども、経費が止まらない、何をやってるかわからないおじさんっていうのが、いまして、まあ、正確にはいましたなんですけど、これね、まあ僕がその会社に入った時にはすでにいる謎のおじさんでしてね、まあなんかよくわからない人脈はある程度持ち合わせてるんですけども、まあそこから何かこうそことコラボをしてヒットが生まれるかとか、そういう話になると、いやいやいやと、まあエンタメ屋さんなので、エンタメ屋さんとしてのヒットが生まれるかどうかっていうのをね、一応、基準としては見られるじゃないですか、会社として。なのでちょっとね、謎なおじさんなんです。はい。で、このですね、厄介大人図鑑というのはですね、私がまあ生きてきた中でなんかこれ困ったなっていう、困った厄介な大人というのをですね、実際にあった架空の人ではなくて、私がリアルに経験した厄介な大人図鑑をトークで、まあ、30分から1時間以内に終わらせたいよね。うん。紹介していくコーナーでございます。なんだろう。ノークレーム、ノーリターンでお願いしますじゃないけど、これ俺のことだろうとか、私のことでしょうとかって言われても、別に何にも答えません。はい。でですね、まあ、その厄介おじさんなんですけども、まあ、ちょっとね、とあるところの将軍にすごい似てたんですよね。将軍様とか、将軍とか将軍様って言われてる人にすごい似てたんですけど、まあ、A さんにしときましょう。はい。その A さんがね、まあ、僕が入社して、1年半ぐらいかな、働いて、こう、異動になったんですよ、たまたまなんか。で、その、まあ、おじさんっていうのは、多少いろんな流行ってるものの先取りはまあできる。できて、よくわからないことを勇み足でスタートして気づいたらサービスが終了してるみたいな、そんな方だったイメージがあるんですけども、ある時突然、その A さん、おじさんの、まあなんか一緒に仕事をしてるお姉さんと、私、俺、ね、この、俺と、かけぽんと3人で、打ち合わせに行くよって言われたんですよ。で、あ、打ち合わせですかと。どこでした？どこ行くんですか？ってなんか、飲み屋だかカラオケ屋さんだかわからない広さの、なんかカラオケもあるけど、いろんなお料理が出てくるお店みたいなところに連れてかれて、誰が来るんだろうと思ったら、まあ、どっかの事務所の、どっかって言っても全く聞いたことがなかったので、そんなに大きい事務所さんではなくて、ちっちゃいとこだったと思うんですけど、事務所さんとなんか謎のアイドルが2人入ってくるわけですよ。で、まあ、申し訳ないです。なんとかかんとかですって言われたけど、全く、聞いたことがなかったので、あ、そうなんですね。アイドルの方なんですかとかっていう話をなんか、やんわりこう、するんですけど、どうやらこのアイドルの子2人を、おじさんはめちゃくちゃ気に入ってるらしくて、この2人を売りたいんだ、みたいな話らしいんですよ。どうやら聞いてると。さっぱりわかんなかったんだけど、で、はぁ、っていう、ただその女の子二人もすっごいミニスカート履いてて、もうわざとちょっとチラ見えするようなことをおじさんに対してやってるんですよ。おじさんがフフフって感じで気持ち悪いっていう風に、まあ、思うんですけれども、でなんか今後のビジョンとか、今後こういうことをしましょうみたいな話でもすんのかなと思ったら全くなくて、ただなんかキャッキャウフフって、このおじさんがめっちゃ接待されてるような空気で、でタケボンさんもお酒飲んだらいいじゃないですかみたいなことを言って、あ、はい、いただきますとかって言って飲んで、でももう、何これっていう感じにまあなってましてね。でもキャッキャウフフの後に、で、当然一緒に行ったお姉さんもなんかもう苦笑いみたいな感じで、おじさん一人、まあ、すごい楽しいと。すごい楽しいぜみたいな感じなわけですよ。で、まあ、その一次会が、終了しまして、ああやっと解放される、帰れるわと思ったら、その事務所の関係者みたいな、 そういう機材担当とか撮影担当してます、ミュージックビデオ撮りますとか、なんかそういう録音自分やってますみたいな人がちょっと増えて、でなぜかおじさん帰っちゃうんですよ。まあアイドルも帰っちゃったからもうね、いる意味もないんでしょうね。帰っちゃって、でその社長さんみたいな人も帰っちゃって、なんか適当に二次会みんなで飲んでみたいな。でじゃあ俺も帰ろうと思ったら、うちのお姉さんも帰っちゃってるし、うわ俺しかおらんじゃん。誰もね、付き合い、うちの会社から付き合う人がいないのは申し訳ないので、一応残って話をしてたんですけど、まあ、カケボンさんって、A さん、あんま好きじゃないでしょみたいなことをいきなり、機材の人たちとかに言われて、え、そう見えますかつって、なんかすごい冷めた目で見てたから、あんまり好きじゃないんじゃないですかって言うから、もう隠してもしょうがないから、ええ、みたいな。あんま好きとか、あんま知らないし、興味がないというか、みたいな話をして、なんかみんなでワイの。まあそこでもうそのおじさんの話終わっちゃって、あと普通に普段何やってんですかみたいな話で盛り上がったのは覚えてるんですけど、まあこのね、お父さんがね、すごいんですよ、おじさん。毎日、そうだな、会社がだいたい7時ぐらいに終わるんですけど、4時5時ぐらいになると外出をするわけですよ。どこどこ NR ノーリターンってやつですね、帰ってきませんみたいな。毎日どっか行っちゃって、最後の2時間ぐらいからで、次の日になるとなんか謎に請求書を持ってきて、誰々と会食でしたみたいな感じで切ってくるんですよ。でその後に、当時まだミクシーっていうのが流行ってて、で僕は全然興味がないからその人をもう見てもいなかったんですけど、たまたまなんか友達みたいになってる人が、またあの人なんか高いもん食ってんなみたいな話が出る。誰と食ってんのか知らんけど、つって、こう当時はなんだ、ガラケーとかデジカメとかの世界だから、なんかそれで写真を撮って、でそれをミクシーにあげるみたいなことを毎日のようにやってるわけですよ。でもできましたって言って、何かこう次に繋がってるのかっていうとだいぶ怪しくて、この人は何をやってる人なんだと。でよくわかんないけど、なんか本当にお金だけはいっぱい使ってくるんだけど、じゃあ何かの売り上げが立ちましたとか、大ヒットが生まれて会社を潤いましたみたいな話はないんですよ。全くないんですけど、ふふふふふつってこう歩いてるわけですよ、社内を。だからで僕はね、何年一緒にいたの、結構一緒に、まあ同じタイミングで会社にはいたんですけど、ほとんど話したことがなくて、話したくないから、めちゃくちゃなんか何してる人が本当に分かんなくて、で何してる人が分かんないって人にも大体2パターンいて、何してるか分かんないんだけど、ちゃんとこう外とのパイプを作って、何かあった時にそこからすごいいい話が降ってくるとか、ね、仕事につながるとかっていうのが、まあ、A とします。A パターンとして。B パターンっていうのは、本当何してるか分かんないんだけど、金だけは妙に使ってくるみたいな感じで、このおじさん、まあ A さんって言って、だから AB パターンって言って分かりづらいかもしれないですけど、このおじさんね、将軍は、B パターンの方で、とにかく謎にお金を使ってくるんですけど、当時なんかね、めちゃくちゃ甘かったんですよ、会社のそういう経費精算みたいなのが。後付けで誰々と打ち合わせをした後に飲みましたみたいな話をするんだけど、どんな打ち合わせしたんですっていうのを報告しないんですよ、そのおじさんは。普通この前どこどこ社の誰々さんたちとお会いして、こんな話になったから進めたいよねみたいな話になれば、まあ社会人としては素敵なんですけれど、このおじさんはなんか、ね、そういうのない、全くない。うん、ニコニコしながらなんか好きなアイドルの話とかをしてる。で一応それでちゃんとファミリー、家族がある人だったんで、すげえなと思ったんですけど、これはあくまで社内的に噂になったのは、このおじさんはの奥さんがどっかのお偉いさんとかの、まあ、系統のご家族で、だから会社としてこのおじさんをこう詰めらんないっていう噂が本当かどうか知らないですよ。本当かどうか知らないけど、そういうことがあって、謎にこう、単身赴任で東京に来てる人だったんですけど、何しに来てんだろう。で、まあ、その、 ご自身の、住んでるエリアに何年か後に戻るんですけど、また1年したらね、東京に出てくるんですよ。なんか知らない。なんで?みたいな。いるの?みたいな。この人件費いる?みたいな感じなんですけど、まあ、そういうなんか、ハテナがつくようなことが、結構そのおじさんに関しては許されてる部分がめちゃくちゃ多かったんですね。だからその奥さんのその実家というか奥さんの家系が太いみたいな、会社に対して一度旦那よろって言ったら会社も受け入れなきゃいけない立ち位置なのではないかという、まあ一応話が出てましたね。これは本当かどうかは知らない、噂にはなってましたけど。でまあ気づくと本当によくわからない、アイドルとか地下アイドルみたいな感じの人たちが多分好きみたい で何回か事務所を紹介されるんですよ。よくしてあげてみたい、あっていうよくしてあげてって言われてもねえみたいな。一回トラブルとかも発生して、あの将軍が紹介してきた事務所がなんか無理難題を言ってきて、いやそれはできませんよと、申し訳ない、気持ちはわかるけどそれできませんって最初断ったんですよ。したら例のごとく謎の会食をしてて、急になんか僕に電話かかってくるんですよ。はいっつって、ああ将軍だけど、ああ将軍さんなんすか、例の件さごたごと言わずに進めろや、わかったとかって、飲んでるんですよ向こうで。で多分その横にさっき僕がちょっとそれ無理ですってお断りした事務所の担当者がいるんですよ。でやっとけよブチって切られて、なんだこれっていう話やっとけよって言われてもな。で次の日ですよ、来ますよね。で僕はもうちゃんと面と向かって言うタイプなんで、将軍様の前に行って、いやできないっつってるじゃないですかって、なんかね、わーって言って格好つけたいのかいいとこ見せたいのかっていうので、無理を通すっていうのは本当やめていただきたい。でこれもう上も知ってるから、上に相談したから、そのね、だってルールをさ無理やり変えろと、しかも変えたところでうちのメリットなくねみたいな感じの案件なのに、なんでこんな無理を、しかもなんかお前何もやらんだろうみたいなおじさんに対して、将軍に対して、あんた何もやらないのに現場にそういう無理を通すのはいかがなものかっていうのをなんか言ってなしにした記憶がありますね。はい。勝手に約束してきちゃうんですよ、これをやりますみたいな。やめてって言ってますよねみたいな、上の人たちからも言われてるんですよ、そういうのやめてくれと。一回相談しようって現場に、こういう話が来てるんだけどどうって言ってくれれば、できるときはできるし、別に嫌がらせをしてるわけじゃないからね、できるときはできるって返すし、ダメなときはダメだよなぜならみたいな話もちゃんとするのに、なんか本人がそのね、いい顔したいから勝手に決めてきちゃう、おお任せて任せて、いや任せらんねえしお前関係ねえしみたいな感じで、最後の方はねだいぶそのいろんな人たちから、あの人は何とかしないといかんと、お金は使うわ、無理難題を通そうとするわ、ね、どうするよって、で偉いわけではない、なんか中間管理職だけど部下がほぼいない感じで、ちなみに第1回の時のもう本当に困ったお姉さんが最初についた上司がその将軍様だって、もうなんか負の連鎖みたいな、あーっていう現場としては、今ではちょっと考えられないと思うけどね、かなりそのお金回りが緩かったイメージですよね。今はもう事前に申請して、この日この人とここに行くからこんだけ予算くださいねとかっていうのを最初に通して OK が出れば、それでじゃあ会食行ってきます、支払いはうちで、領収書持ってきますねみたいなところで済むんですけど、当時はなんか急遽昨日ご飯食べたからお金ちょうだいみたいなことを、まあその人がやってもなんか通ってた気がする。もうだいぶ昔の話だけど。でまあそこから何年か経って、やっぱりその中間管理職、当時若かった人がだんだん偉くなるじゃない。そうするともうその将軍にもう直接物を言ってくれるようになるわけですよ。無理と言ってますよね。 いやだけどどこどこの部署は OK してくれたけどみたいなことを言って、じゃあどこどこの部署に今聞いてきますねってカタカタカタ歩いてって、そこの偉い人に聞いたら、そんな話してないって言ってますけどみたいな、あの要はなんか自分がカッコつけるためにどっかに無理を通そうとします、断られたらでもいやあっちの人たちはいいって言ったもんみたいな、多分通ったことがあるんでしょうね、それで。ああじゃあしょうがないですねみたいな。ところがどっこいですよ、その頃はもうそんな無理なんだ言われても、他のとこもいや別にあの人の持ってくるネタは我々としては特にあの欲しいとは言ってないですとか、そんなやるっていう約束はしてないですみたいなことがしっかり返ってくるようになりまして、もうおじさんだんだんこう翼を剥がされるというか、もうレッドブル飲んでも足んねえぞみたいなね状態になって、まあ最終的にはあのちょっとこう会社側からあのある程度の年齢より上の人に早期退職いかがっすかみたいな話が来るじゃないですか。たまにそういう時ってあるじゃないですか。その時にそのおじさん将軍もその年齢を超えてたので、当然その話が行くんですよ。でどうやらやだやだやだみたいな、俺はここに残るんだみたいなことを言ってたらしいんですけど、まああのスーパー肩たたきにあったらしくて、ダダダダダダダダってどうすかどうすか早期退職どうすかって言って、なんかあのいなくなって、いやいなくなったと思ってたんですけど、なんか急に個人事業主かなんか自分で会社作ったかなんかで、僕らが行くそのエンタメ界隈にちょいちょいいるんですよね。ちょいちょいいて、なんかあの SNS でフレンド申請とか来るんで、あの別に友達になりたくないんで、あの拒否みたいなこれみんなにされてるって、なんか将軍からなんか友達申請来たけどどうしようとか、来たとか言われて、あ来た来た、どうした、いや別にしかとみたいな。なので多分友達はそんな増えてないとは思うんですけど、今何やってんだろうな。なんか最初ちょこちょこいろんなところにいたんですよ。ライブ会場に行ったりとかイベント会場に行くとなんかいて、でパッと見がちょっとこうね、さっき言った将軍様なので分かりやすいんで、こうなんだ視界に入ったら僕はすぐあの方向転換をして会わないようにしてたんで、別に話すこともないし、だから誰かにすごい精神的負荷をかけたりはしないんだけど、あまりに自由すぎるんだよね。うん、ほんと経費が止まらないんですよ。で変な話、そのそこそこ偉い上の方の管理職と同じぐらい多分月に使ってくるので、いやいやいやと、たまには出してもらってきてる、多分全部自分で出してる節があって、でその無理を聞いてあげる時だけ相手の金でなんかご飯を食べて、その後お姉さんのいるようなお店行ってみたいなことをやってるっぽくて、だからね、まあ会社がさすんげえ潤ってる時だったら全然と言わないけど、まあもう問題ないっすよ。うん、あのいていただいても全くではないけど、まあ周りの士気は下がるけど、いていただいても問題ないとは思うんですけど、やっぱりそのちょっとでみたいな、今って景気良くないよねみたいな時に普通にそういう動きをされるとマジかで、なんかの時にポロッと誰かが、でも将軍ってなんかさいつもさうまいもん食ってますよねみたいな、 SNS 載せてますよねみたいなことを言われて、なんかチュンとしてたけどね、いやあれは なんとなく感じならね、別に自分で出して、いやいや自分で出してないでしょみたいな話になってたのは、なんかすごい懐かしい感じですね。笑った感じはねめちゃくちゃいいで、あのそこら辺のおじさんなんですけど、なんかねその何をやってるかがとにかくわからないで、まあ、多分自分なりに考えてこういうことを将来的にやりたいみたいなのがあるっぽいんだけど、大体何かがこう流行ったらそれをパクって僕の考えた最高の何々サービスみたいな感じであの出してくるから、いやもうそれあるじゃんみたいな、もうありますよね同じやつ、それをやるのみたいな、そういやでもここが違うんだみたいなことをすごいなんか一生懸命言ってたのはなんとなく聞いたことがあるんですけど、そのさっき言った謎にパンツを見せてくる 地下アイドル飲み以外はあんまり一緒にならなかったんですよね。なんか一緒にどこどこ行こうよって言われて、え、嫌ですとか、何々のイベント行こうよって言われて、いや、俺それ MC やんなきゃいけないから一緒には行けませんとか、なんかいろんなことでこう重なるのを避けまくってたら、自分のところには特に何も、さっき言った無理難題を言ってくることがたまにある。月一ぐらいで。月一も結構めんどくさいけどね。月一でなんか、だから、俺以外の人にもこう、毎週のように誰かに言っていくと、毎月4人ぐらいが無理難題を言われて、仕方なくやる人と、何言ってんすかみたいな感じで弾く人と出てくるから、まあ、勝率が4分の1のぐらいだったり、4分の2で2分の1ぐらいの月がこう、あったりだ、1つか2つは無理を通しちゃうんですよ。そうすると、なんか知らない事務所の人とかに、いやー、いつもお世話になってます、とか。だから、全然違うとこで名刺交換をした人に、いや、いつも将軍様にはお世話になっていて、みたいな。え？って。何でお世話になってるんですかみたいな話をすると、いや、ほにゃらら、ほにゃらら、全く記憶にないことをすごい、ありがとうございますって言うんだけど、何の話だそれみたいな。そういうのがちょっと多いおじさまでしたね。いや、悪い人かいい人かっていうと、どっちでもない。けど、なんか、マジで何してるかわかんない。マジで何してるかわかんないけど、なんか会社にはいて。で、別に、例えばその人がいるから、こう人間関係がさ、円滑に回るとか、笑顔が絶えないとか、そういうことはない。うん。だって、早いと3時ぐらいとかにどっか行っちゃうの。昼飯食った後ぐらいに。で、ノーリターンって書いて帰ってこないわけじゃん。で、それをどこに行ってるかちゃんと調べてる人もいないから、家帰って出ててもわかんないっていう。あれはね、自由だなぁと思って、毎日そんな時間に、ね、じゃあ、とか、帰っちゃうわけじゃないですか。え、それで仕事回るんだみたいな。こっちもなんか終電とかなんだけど、みたいな。残業めちゃやってんだけど、どういうことみたいな、おじさんでしたね。うん。まあ、最終的にはいなくなるっていう感じで。で、いなくなっても、最初わかんなくて。なんか、まあ、そういう、なんていうんですかね、早期退職とかが、をこう、どうですかって話が来るとさ、やっぱりキーマンだったりした人が抜けちゃったりすると、だいぶ目立つんですよね。そこにめっちゃ大きな穴が開いてしまったね、みたいな話になるんですけど、そのね、将軍様は、あれっていう。なんか最近見かけないけど、あ、やめたやめた、みたいな、そうって誰かが教えてくれて、あ、そうなんだ。出てったんだ。じゃあ、退職金はがっつりもらったんだね、みたいな。うん。でも、ね、やめて、で、しばらく経ったら、近くの会社に いたりするわけ。あれ？将軍だ、と思ったやつ、とか言ったら。なんか、まだ名刺できてないんだけどさ、みたいな。個人でいろいろやっていくからよろしくって言われて。はあ。まあ、どこかでご一緒する機会があったらよろしくお願いしますって言って帰ってきて、さ、何人かが目撃情報とか出てきて、なんかやってるっぽい。でもあの人こっちの人じゃないよね。東京の人じゃないから。で、またなんか理由つけて、単身赴任ってことで出てきて、単身赴任っていうことで出てきてるから、夜とか暇なわけですよ。家帰ってもって家族いないんだもん。ね。飲み行ってさ、お姉さんのいるとお店までなんか行っちゃったりとかしてさ、で帰ってきてさ、サクッと寝て次の日また会社来てさ、3時ぐらいになんか、どこ行ってっかわかんないんだよ、最後の方。行き先を簡略化しすぎてて、何これ、どこノーリターンっていうのはわかる。戻ってこないのはわかったけど、これ何みたいな。アルファみたいなの書いてあったりとか、なんか漢字なんだか、なんか象形文字なんだかわかんない文字がペペって書いてあって、NR、ノーリターンってとこだけはしっかり書いてある。このまま帰ってこなきゃいいのにねって。エンドレスノーリターンとかに書き換えてやれよ、誰かっていう話が出るぐらい、毎日、すんごい適当な時間にどっか行っちゃって帰ってこない。こういう人は、まあ、若くて、めちゃくちゃ忙しい人からすると、イラッとはするんだけど、前回のね、大人図鑑、1回目の人みたいに、まあ、若い奴らになんか攻撃してきたりっていうのがそんなにない。さっき言った飲んで調子いいことを言って、たまに突然、 直電がかかってきて、なんかこれなんとかしろよでブチってやっぱ切られて、言っといたからみたいな、あのうちのアーケードに言っといたからみたいな感じで格好つける標的になる人がたまたまいるっていう感じなので、その時の相手が求めてるものによってうちのね、こっち側の担当者は変わるから、たまたま標的になった人はご愁傷様っていう感じなんですけど、それ以外は会議でわけわかんないことたまに言うぐらい、そのさっき言った僕の考えた最高のこのサービス企画書見てみたいな感じで見ると、もう明らかにね、さっきも言ったけど、これ既存のサービスであるから、でこれやるとなるとサーバーとか超高いけど、そういうのって見積もってんのっていうと見積もってないわけです。いや、やったら今なら流行るっていうか、だからもう流行ってんじゃんって、二番煎じにしちゃ遅いし、もう2番3番4番ぐらいまで出てんのにこれやんの、いやでもこれが今トレンドだから何を言ってるんだというような。で、何個かねサービスみたいなのを始めてましたけど、だいたい1年持ってねえな、1年持つか持たないかぐらいでボシュって潰れてしまって、でなんかそこにいた人たちが、でその下でさ、若い人たちが頑張るわけじゃん、自分が担当してるサービスだから頑張って計測頑張るぞみたいな感じでやってる中、早々になんかも諦めてて、やっぱダメだなみたいな、次行こう次みたいになってるから、もうその下で働いてる人たちのテンションがもう毎日低くて、でも将軍はその3時ぐらい、3時4時5時のまあ大体3時4時だったけどね、あのノーリターンでいなくなっちゃうって、それがね日々続いていて、まあ、最終的に何をやってた人か俺マジわかんなくて、そのまあ大きめに風呂敷を広げたサービスがまあ終わってしまったんですよ確か。で僕は全然その時違うところ違う部門にいたので、なんか一緒にやるってこともなかったし、こっちに来そうになるのをあの優秀なお兄さんとかおじさんたちが一生懸命、こっちではないあっちだあっちだみたいな感じで、こっちではないぞみたいな形であの近寄らせなかったっていうのもあるんですけど、一時なんかおってそうかみたいな、いや別にいいですみたいな、俺頑張ってるんで、俺ら頑張ってるんで、何人かで、ね、でその人はなんかこう最終的に一人部署みたいになったもんね、一人課長一人部署だったなんかわかんないけど、部長ではなかったと思うんだよね、一人で何かをやる、何をやってるかがわからない、まあある意味羨ましいけどね、何してるかわかんなくてもそこそこ給料もらえてさ、で単身赴任だから単身赴任手当もついてるしさ、でね、あの結構月に何回かあの自分家の方に帰れる旅費も出るっていう話だから、至れり尽くせりなわけですよ。平日の夜はさ、もう好き放題ね、何時に帰っても別に誰かがいるわけじゃないから怒らんないし、で月に 1,2 回はその自分家に帰ればいいし、単身赴任だから単身赴任手当もつくし、会社の経費でうまいもの食ってるし、酒も飲んでるしみたいな、羨ましいけどちょっとね経費が止まらない、ほんと止まらない、見たらなんでそんな何人で食べたらそんななんだろうみたいな経費とかたまにチラって見えて、俺ら使っその金額使ったら絶対なんか怒られるじゃんみたいなのを出してきたりしてるし、あ優しい会社だなって思った記憶があります。いつかああなりたいなみたいな、あんななんかふわっとしてても怒らんないっていいなみたいな、まあヒットも生まないけどね、会社の誰かが稼いだ金でふわふわっと生きてられるのはちょっと羨ましいなと思った時期はあるけれど、あかんね今だから結局はね、ある程度の年齢になった時にもう奥さんのファミリーが太かろうがなんだろうがあの肩は叩かれるという形で、いなくなるというあの最後迎えたおじさんがいたよという話でございます。まあ、最近元気にしてるのか全く知らないんで、元気にしてたらあの連絡くれ れても別に返さないと思うけど、あ、生きてんだぐらいに思いますので、これ聞いて、あ、それ俺のことじゃねみたいなおじさん、ちょっと将軍様に似てるあのおじ様いらっしゃいましたら連絡ください。はい、クレームとかはいらないんで、嘘は言ってないんで、はい、よろしくお願いいたします。ということでですね、こちらのかけぽんデイズ厄介大人図鑑、まあ不定期になると思いますけれども、思い出したり、まあストックがある限り喋っていきたいと思っておりますので、よかったらですね、まあ、ポッドキャスト、スタンド FM のポッドキャストと YouTube の、かけぽんデイズのチャンネルの中のポッドキャストのコーナーにアーカイブを置いておりますので、よかったらシリーズ通していろいろ聞いてみてください。よろしくお願いいたします。ということで、今日は30分ぐらいで収めました。ありがとうございます。まあ、そんなに言うてもね、第1回の時の人みたいに周りをね攻撃するような感じではあんまりないので、短めに収まりましたね。ただ本当に何してる人だったんだろう、もし会うことがあったら聞いてみたいもん。同じ時期働いてる時、あれ何やってたんですかみたいな、そんな感じはします。はい、そんな形で、まあ、第3回もネタとしてはもうありますのでね、よかったらまた聞いてみてください。ということで、お疲れ様でした。かけぽんでした。